12月2日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは香港での民主活動家ジョシュア・ウォン氏には禁錮 13.5 ヶ月というような実刑判決が下ったというニュース、それから改正種苗法が成立をしたというニュース、さらに中国の戦狼外交、オーストラリアが標的というニュースを取り上げてまいります。まずは今収録しておりますのが12月2日水曜日、日本時間夕方6時半を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ13円44円高、26,800 円98銭で取引を終えました。連日91年4月以来の高値を更新しております。新型コロナウイルスのワクチンが早期実用化されるという期待が相場の支えとなったということですけれども、これだけ上げてきているということで、高値警戒感も強く、日経平均は下げる場面も目立ったということです。終値ではちょこっとだけ、率にして 0.05% のプラスというところで終えております。さて、そんな中ですが、香港の民主活動家3人に対して、今日判決が言い渡されました。シュウ・テイ氏、アグネス・チョウ氏と、それからジョシュア・ウォン氏、さらにリン・イー・ロウホー氏という、3人に実刑の判決が出たということで、あります。アグネス・チョウ氏には禁錮10ヶ月、それからジョシュア・ウォン氏には禁錮 13.5 ヶ月、そして、イヴァン・ラム氏、この方には禁錮7ヶ月というそれぞれ判決が出たということであります。逃亡犯条例の改正案に抗議して、去年の6月21日警察本部などを包囲したデモについての扇動を行った、そして違法な集会を主催した、あるいは参加したということの罪を認定されたということで、ありました。もともとですね、この一連の香港のデモ活動についてはビーウォーター戦略、水に慣れ戦略ということで、特にリーダーがいて、その指令のもと一斉に動くということではなく、いろんなところでこう散発的にデモが起こっては消えというような形を変えながら抗議活動をしていくということをずっとやり続けてましたんで、こうやってリーダーの人たちというのが、いる形ではないということがもう去年、から1年以上言われておりました。にもかかわらずこの3人が逮捕され、そして、実刑が下るというあたり、事実に即した判決が下っているとは到底思えないというものでありますし、また、香港当局あるいは北京当局がですね、目立つ人たちの実刑というものを出して、今後の抗議活動に対して心理的なプレッシャーをかけるというような、ある意味の見せしめという意味が非常にこれは強いと、見せしめでありますから、その根拠に正確な吟味等々は必要ないと、恣意的な判決が下ったと言わざるを得ないということであろうと思います。そしてこういった判決の一連のプロセスというものが非常に北京的であって、共産中国的であると、かつてのような法の支配であるとかコモンローというような原則が、完全にこれは打ち破られているということの証左であろうと、香港の中国化というのが非常に強く出ているということで、あります。香港警察は19年6月からの一連の抗議活動で1万人以上当局を逮捕しておりまして、そのうち2300人以上が起訴され、これまでおよそ600人がすでに有罪判決を受けているということ、今回はこの、非常に目立つ、著名な人たちということで、これだけニュースになっている部分もありますが、すでにそれだけの600人という人数が有罪判決を受けているということも考えると、香港の司法は死んでいるということであろうとも思いますし、 こういうことを言うと内政干渉だというようなことをですね、また中国外務省などが言うんでしょうけれども、人権という、普遍的なこの価値観というものに照らしても全く容認はできないし、そして国際社会はこれをですね、大きく報道し、監視しということを続けていくと、異形の国であるということを、これだいぶ気づいてきている国が多くなってますが、我が日本はというと、それよりも経済的な利得の方を優先するという人が非常に多いと、いうことですんで、こういった人権を踏みにじる行為というのは何度も何度も報じる意味があるんだろうと思います。そしてですね、先にちょっと飛ばして、中国の異形の外交、戦狼外交という、戦う狼の外交と書きますが、これについての話です。オーストラリアと中国の間というのは非常にこれ、関係が険悪になってきているということが言われております。もともとですね、この新型コロナウイルスが、中国武漢から始まった、そして全世界にばらまかれたということはもう疑いようのない事実なんですが、このプロセスに関してですね、非常に不透明な部分が多いと。先だっても CNN などが、隠蔽があったと、実際は5900人余りが罹患していたにもかかわらず、2月10日の時点で、公式の発表は3000人足らずというようなことで、サバを読んでいたと、いうことなどなど、隠蔽体質というものが世界中で、報じられもして、そして、かなり認識もされているところですが、これに関してですね、もう春先の段階から、国際的な調査団をきちんと入れて事実関係を明らかにすべきだというふうにオーストラリア当局は言っていました。それが非常に中国習近平体制には不都合だということで、目の敵のようにしてですね、オーストラリアからの輸出産品に関して、不当な関税をかけたりだとか、手続きを遅らせたりだとか、さまざまな嫌がらせを行うというようなことをやっておりました。で、ここへ来てですね、全く別の話で、オーストラリア軍がアフガニスタンで、非戦闘員39人を違法に殺害したと、民間人や捕虜など、というですね、ことが調査によって明らかになり、そして、11月の先月19日には、国防軍の司令官が、それを認め、検察が戦争犯罪として捜査すべきだとの提言まで出したということがありました。で、これに絡んでですね、中国の外務省のスポークスマンでもある、小立憲という人がですね、ツイッターの中で、これを示唆するようなですね、オーストラリアの国旗で、顔を、くるまれた、子供に対してオーストラリア軍の兵士が笑いながらナイフを突きつけているというようなこう映像、画像をですね、これフェイクの画像だというふうにオーストラリア側はもちろん非難しておりますが、これを上げていると。で、そこにはアフガニスタンでの、捕虜や移民官人のオーストラリア兵の殺害についてショックを受けていると。で、我々はそういった行動に関して、強い非難をすると、いうような、書き込みをしているということ。そして画像にはですね、恐れないで僕らは平和をもたらしに来たんだというようなですね、おちょくるような、書き込みまでをキャプションまでをつけているというようなもんでありまして、で、これに対して、オーストラリアのモリソン首相は激烈な非難を、しているというところなんですが、これに対してですね、小立憲氏は、ツイッターのトップに固定されたツイートとして、出しているというところです。で、ここまではすでに2日前ぐらいにも日本にもでも報じられていたところですが、ここへ来てですね、これがフランスで飛び火したんじゃないかというような情報も入ってきておりまして、フランス政府の報道官が小立憲氏のこの挑発ツイートをショッキングだというふうに発言をしたところ、現地の中国大使館から非難されたという泥仕合になってきたということであります。もはや手当たり次第に中国に対して反対をする、意見をするという人たちを片っ端から非難して回るというようなですね、ことを行っているというところです。 で、これの問題点がどこにあるのかというと、まあ、そもそもこういったですね、まあ、下品な応酬を外交官がやるのかというところもあるんですが、そもそもですね、この勝利権氏という人に関して言えば、この人はこういったですね、まあ、勇ましいことを吠えるという戦狼外交を、まあ、そういった、ことによってで、自分の身を立ててきた、出世してきたという人であるというところです。去年の7月ですから1年ぐらい前ですね、当時パキスタンの臨時代理大使だった勝立憲氏がですね、スーザン・ライス元アメリカ国連大使とツイッター上で罵り合いが行われたということで、これが非常に話題になりました。まあ、炎上したというかバズったという感じなんですが、新疆ウイグル自治区でウイグル人の方々への弾圧などをめぐって、まあ、懸念があると、スーザン・ライスは、そういった、まあ、人権上の、問題についてですね、ツイートをしたところ、まあ、それに対して、激しく罵ったと、無知だとか恥知らずだとか、そういった激しい言葉をこうぶつけて、まあ、一方で、ライシの方も、まあ、激しい言葉をぶつけ合ったということなんですが、これがですね、まあ、今までの中国の外交と違って、頭を下げるんではなく、きちんと言い返した、勇ましいと、素晴らしいというような評価が上がってですね、そして、この方、まあ、パキスタンという、まあ、まあ、それほど地域的に大きな、そして中国外交にとって、まあ、もちろん一帯一路の参加国でもありますので大事な国の一つではあるけれども、超大事な国ではないと、出征コースのど真ん中ではなかったというところからですね、取り立てられて、北京にあります中国外交部外務省の副報道局長に抜擢されたということ、まあ、その後もですね、新型コロナをめぐっても中国から発症ではなくて、実はアメリカから持ち込まれたもんじゃないかみたいなですね、まあ荒唐無稽な話まででっち上げた上で、中国は悪くないとこういうことをですね、外に向かって発信し続けるということをして、まあ国際社会からしたら、こいつ何言ってんだって話なんですが、中国国内では、きちんとアメリカや欧米列強に言い返して、その息はよしというような評価が、されているというところであります。で、折しも習近平氏は、まあ、アメリカがどんどん内向きになる中で自ら大国として振る舞うと、そして、力によっての現状変更も含めて、覇権を握ろうとしていると、まあ、そこで、言論の部分で、きちんと戦っている素晴らしい外交官であるとこういうことをで今は称賛をしているというところです。で、まあ、これに追随するような外交官が出てきたりとか、あるいはですね、王毅外交部長、まあ、王毅外相、まあ、この勝立憲氏のまあ、上司にあたる人ですけれども、などもですね、この間も日本に来て、尖閣諸島をめぐっての話で、まあ、事実に反する、中国の領土領海であって主権を行使するんだというような発言をしてみたりだとか、まあ、公式の場でああいう発言をすることに、まあ、日本国民は、まあ、唖然とすると、まあ、もちろん言い返さなかった、外相に関してもおいおいと思うところはありますが、大元の元をたどれば、わざわざそういう、こう、恩の場でですね、下品な発言を繰り返すという中国政府の、まあ、代表の態度に対して、やはり中国は信用のならない国だということで信用をかなり落としていると、まあ、日本国内での世論調査でも中国の信頼度というものがかつてに比べて著しく下がっているということも、まあ、あるし、まあ、これが日本だけでなくて全世界での傾向になってきていると。で、王毅さんも今年の半ばぐらい、夏頃でしたか、ヨーロッパを歴訪した時も台湾に対しての発言等々が、相当に強権的であるというようなことで、まあ、ほとんど味方を作れずに帰ってくるというようなことがあったりとかしております。で、今回はですね、この報道副報道局長の、ツイートに対して、ショッキングだと言ったフランス政府の報道官に対して、中国大使館が非難をすると。これどんどんと悪循環になっていって、これ 中国国内でですね、まあ、勝利権氏は自分の利益のために、まあ、ある意味勇ましいことを言ったというところですが、それに乗っかる人たちが現れて、そして、国内の世論がどんどんと先鋭化していくという、まずい流れになってきているというふうに思います。で、もうこのことここに及んでくると、じゃあ長期的な国益を睨んで、どこかのタイミングで妥協しようということになっても、もう国内の世論が沸騰していて、そんな弱腰でどうするんだというふうにですね、なっていってしまうと、引くに引けなくなってくるという、ことになって、まあ、このまま行くと衝突コースに向かってどんどんと加速をしていくんじゃないかということです。まあ、中国国内で、この世論が操作できなくなってくるということになると、まあ、外へ向かって、出てくる可能性というのが否定できませんので、まあ、周辺国特に日本としては、気をつけなければいけないというのが一点、それからですね、このオーストラリアをめぐっての話というのは、まあ、一部指摘されているんですけれども、敵対国のネガティブキャンペーンというもの、まあ、これは非常に用意周到に中国はやってくるということがある。まあ、反日扇動で、日本系の、まあ、量販店であったりとかに対して襲撃が行われたというのは2010年あたりにかなりありました。で、最近は韓国がサードミサイルのシステムを配備したときに、反韓国キャンペーンというものを行ったりとか、あるいは、ベトナムに対してのやり方等々などを見ていると非常にすごいと。で、さらにですね、今回のこのやり方というものが、かつて1930年代に日本に対してやってきたことと非常に手口が似てるんじゃないかと言われております。満州事変の際にですね、田中義一当時の首相総理から、陛下に出されたという偽の上奏文というものがあって、そこに、まあ、世界制覇を目指しているんだというようなですね、ことを、持ち出してきたと。で、これ日本の国内でも偽物であるということはもうすでに決着がついていたんですけれども、これをですね、わざわざ、中国当時の国民政府は田中上層部は真実の文書だということで、その2年後に国際連盟にまで持ち出してきたと。で、日本政府はこの田中上層部が偽物であるということを立証をしなければならなくなったと。で、偽物だよねということはずっと言っていたんですが、中国側は、いや、これが偽物か本物かが問題じゃないと。問題の本質はそういうことを日本が考えている可能性があるということなんだと。ね、どうですか、日本という国はひどいでしょう、世界の皆さん、というふうにプロパガンダで訴えて、そして、当時の国際連盟の各国というのは中国の言い分の方が正しいんじゃないかというふうに、傾いた。そこで日本は、各国の支持を得られなかったということで、常任理事国の地位を捨てて国際連盟を脱退したと。で、国際的孤立への道を余儀なくされたという、流れがあるわけであります。まあ、当時と違うのは、じゃあその中国のこのオーストラリアに対してのですね、オーストラリアひどいじゃないですか、こんな人道に反することを平気でやる国なんですよというような訴えに対して、世界各国が、それほど動いていないと。それどころか逆に、いや何言ってんだ、中国の方が相当人権の弾圧とかをやってるじゃないかということがですね、白日のもとに知らされてきたというのは、まあ流れとしては、いい流れになってきてはいますが、しかし、中国というところはこういったプロパガンダには非常に長けているところであるということ。まあ、オーストラリアもこれ、批判ばかりで対応を誤ると、この中国の目論みというのにはまってしまうということになりますので、十分に気をつけなければならないと。ですから、オーストラリア軍がきちんとした処分を、この、ことの心眼も含めてですね、アフガン人39人というところ、民間人と捕虜を殺害するというようなことがあったのか、そしてそれが、オーストラリア軍全体の文化に関わるものだったのかと、新兵に、まあ、度胸試しで殺しを射殺を強要されたというようなケースもあったということで、こういった違法な、法の運用であるとかというのがあったのか、徹底的な捜査と関係者の処分というものを行って、確かに事実はあったけれども、我々は全て処分した、やましいところはない、再発もないんだとこういうのをですね、きちんと国際社会に、国際社会をある意味承認として、 きちんと処分をしたということを出した上で、それとこの、勝利権氏のツイートとは全く別の話なんだということをきちんと国際社会に対して、出していくべきだと思います。そして、改正種苗法成立ということがありました。新品種の海外の無断持ち出しについて規制をするということであります。今日ですね、参議院の本会議で採決が行われまして、賛成多数で可決成立をしたということでありました。開発者がです、新品種として登録された、果物などの種や苗が海外に流出のを防ぐため、開発者が輸出できる国や国内の栽培地域を指定でき、それ以外の国に故意に持ち出すなどしたときには、10年以下の懲役または1000万以下の罰金が科されるというものであります。まあ、自家増殖という、まあ、農家が、収穫物から種や苗を取って次の作付けに使う場合も、開発者の許諾が必要になることなどが盛り込まれているということであります。これについてですね、まあ、いろいろ批判などもあったりとか、あるいは番組に対して、質問も来ておりました。今日ですね、ちょっとこれ20分を超えてきてしまいましたので、今日のところはこの法案が成立したという事実のみをお伝えしておきます。この詳しい解説について明日、必ず行うと思います。メールも届いてますので、それも紹介しながらですね、やっていこうと思います。ということで、すいません、ちょっと今日はこれ以上この話もですね、やりだすともう10分以上になってしまいますので、今日のところは事実のご報告に留めておきたいと思います。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。